発明に成功したもとはいうものの、豊田商店の経営は苦難の連続でございました。取引先が破綻して不良債権を抱えたこともございます。従業員に裏切られ、受け取り手形を盗まれたこともございます。類似品が出回ったこともございます。そんなことが続いて、佐吉は人生最大のピンチを迎えます。それは明治39年、佐吉が39歳のことでございました。豊田商店は資金繰りのめどがつかず、経営危機を迎えたのでございます。朝子と弟の佐助は仕入れ先を回って支払いの猶予を頼んで回りました。すいませんが、もう少しお待ちいただけませんか。
はあ、
何言っとりゃす。物を買ったら金を払うのは当たり前だがや、おみゃは商売ってもんが分かってにゃ。
分かってます。でも
でもも減ってくれもないがや、豊田さん、おみゃさんは破産宣告っていう方法もありやすぞ。
え、それだけは、それだけは何とぞ。
8月に約束手当の支払い期日があり、不渡りになるともう倒産。明治時代のことだけに、倒産は経営者の死を意味したのでございます。さて、8月のある日、名古屋銀行の中田支店長がやってまいりました。この男、貧相なネズミ男、こいつが傘を差しながらやってまいりました。
ごめんください。
手形の盗難事件以来、中田支店長がやってきたのはこれで10回以上でございます。中田支店長が持ってきたのは一種の救済案で、新会社の設立案でございました。豊田式食器を設立、出資者には大阪合同紡績の佐吉田義樹が決める。佐吉には出資を求めない。社長には佐吉田義樹が就任。佐吉は常務取締役に就任。佐吉は特許をすべて豊田式食器に譲渡。佐吉が今後発明するものはすべて豊田式食器に帰属。豊田商会が背負う債務はすべて豊田式食器が肩代わり。社名こそ豊田式食器ではございますが、佐吉は使用人みたいなものでございます。計画書を見せられた佐吉は顔色が変わります。生涯をかけて行ってきた発明の成果を差し出せというのです。話にならんぜ。佐吉は怒って立ち上がりました。でも中田支店長は立ち去る佐吉の背中に向けて、
でもそれじゃあどうされるんですか。
名古屋銀行から脅迫めいた救済案を突きつけられた佐吉はもう眠れません。
それにしても腹が立つ。
俺が生涯かけて発明した特許を全部差し出したと、よくそんなことが言えたもんだ。
でもそうは言ってもどうしようけ。
思いはあっちに行ったりこっちに行ったり定まりません。
翌日の夕刻、佐吉は涼しげな着物を着てぶらりと町へ出ました。当てどもなく五番割と呼ばれる名古屋の市街地をぐるぐると回りました。ふと気がついてみると堀川です。五条橋を渡って南に向かうと、西川沿いは 大船町でございます。周囲には江戸時代から続く商家が並んでいたのでございます。そこには中橋という橋がございます。佐吉は中橋の橋の欄干から水面を見ました。堀川の水はきれいで透き通っていました。船とか土壌とかいろいろな魚がいたのでございます。だが魚を眺めながらも気がつくとまたため息を吐いている自分がおりました。これで今日一日何回ため息を吐いただろうか。そう思いながらもまた、とため息を吐いたのでございます。いっそ身投げしてしまえば楽になるかも。特許を差し出すか、あるいは倒産するか。この苦悩、この屈辱、この悔しさ、この許せなさ。佐吉はさらに歩いて広小路に入り、栄に向かって歩き出しました。広小路には屋台が並んでいたのでございます。そこにぶらっと入り、もう酒酒焼け酒はーとかふうというため息は止まらないのでございます。帰りがけに佐吉は一人で広小路を歩き、すぐ朝日神社が目に入りました。佐吉は神様に向かって二礼二拍手一礼、もうこれしかねえ、迷いが吹っ切れた瞬間でございました。名古屋銀行の紹介で大阪の繊維商に詐欺田義樹と面会することになるのでございます。詐欺田は会ってみるとまるで馬のような男でございました。日本人かと思うぐらい色黒で出っ歯でございました。わてが詐欺田義樹やねん。豊田藩アンさんの発明家としてのメッセはごっつー響き負ってますわ。この面業界では知らぬ者がおりゃしまへん。ご尊敬申し上げます。新会社の名前は豊田式食器株式会社やねん。ご自分の会社やって思ってくれへんか。発明に必要な資金はなんぼでも出しますさかい。詐欺田は傲慢を絵に描いたような男でした。でも佐吉はその馬面に頭を下げるほかなかったのでございます。こうして佐吉は大阪のえげつない馬面の商人の軍門に下ったのでございます。豊田式食器の設立総会は明治39年12月でございました。式典の場所は新築開業になった川正旅館でございます。場所は魚棚通りの料亭川分の近くでございます。その川正旅館の主は豊田式食器の社長詐欺田義樹が兼務しておりました。おかみはその愛人のつや子でございました。このつや子は遊郭上がりの女で金金金金の亡者だったのでございます。詐欺田義樹とつや子、この二人がその後佐吉を苦しめ続けることになるのでございます。